私も家族なんだ。
もうなくてはならない、ね、いい時も悪い時も家族というのは共にいる存在です。本当にそういうお方なんだ。ただもちろんそれだけではなくて、その後で彼は互いに言います。みちみちお話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心がうちに燃えたではないか。もうイエス様本当に順序を立てて丁寧に導いてくださるお方だな。イエス様がどのように聖書をお話しされたかというと、モーセや全ての預言者から始めて聖書全体にわたりっていうので、だから今の聖書の言葉で言うと創世記からマラキ書までザーッと最初からお話しくださった。丁寧に、まあそれはユダヤの人たちにとってはもう昔子供の頃からおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんからずっと話を聞いていた、そういう話である。ああそういやずっと聞いていたな。まあ、この方々はそんなに年を取った方々ではないでしょうけど、今日のお証でも最近物忘れがひどいですが、小さい時のことはよく覚えていますと。これは本当に大事なことだなと思います。聖書全体にわたりっていうのはもう小さい時のその思い出から始まったっていうことでもある。もうつまりその生活の全体に加えて生涯の全体にわたって、実はこの方は私のうちに何とか私を救おうとずっといてくださったお方なんだ。この方は十字架でそれで終わりっていうような方ではないんだ。何かとんでもないことが起こったらもうこの方とは縁が切れずという、そんなの方ではなく、私が気づかなかろうが目が開かれなかろうが、この方はずっと守ってくださっていたんだ。それを思い起こされて心が燃えたではないか、実際のところどれだけ私がここで説明を尽くしたところで、本当にこの人たちが心が燃やされ目が開かれるっていうのはやっぱり体験してのことだろうと思います。じゃあ先生こうすれば本当に目が開かれるんですね、先生創世記からずっとメッセージしてくださいって言われたら、まあいたしますけども違うのかなと思います。まあ、それで目が開かれる方ももちろんあるのでという意味ですが、聖書を解き明かしてくださったとき心が燃えたという最もな理由は、御言葉に働かれる聖霊の力、神様はご自身の言葉を持って働いてくださり、しかしただそれをこうした解き明かしではなくて日常の中での解き明かし、それがまた実態を伴っている生活の中でその御言葉が事実であることが明らかにされていく。そうだ、この方は遠くにおられて私たちがこう登っていってたどり着くお方ではなく、聖書に明かしされている通り私たちのところにまさに食卓に下ってくださるそのお方であるということ、それが目が開かれて見えた。しかも最初にも言いました、イエス様と2時間もずっと話をして全然気づかなかった、なんと不思議な話だ。でそれを実は高校だったと、こんなにどうして多くの方がそれを書こうと思って書くぐらいに鮮やかに聞いてわかるような物語といって伝えられたかというと、この2人の弟子が何にも隠さずに堂々とこのことを伝えたからです。そしてまた誰にも責められなかったわけです。え、もしですよ タメ口道夫姉妹が、
いや
街でばったりなんか若い男の人が声かけてきて2時間ずっと話してたんですよ、電車の中で。2時間経ってやっとそれが先生だって気づいたんですって、そんな話をもし皆さんを聞かれたら、なんで2時間も気づかなかったのって、まず一言目それでしょ、一言目それだっていうのが分かるので、まあ谷口道夫姉妹だったらそれでも言われるような気はするんですが、普通そんな恥ずかしいので言いにくいと思います。でもこの弟子たちは言ったんですよ、そんな恥ずかしい話を。みんなもそうだから、いや私も弟子たちもみんなイエス様が嫁あの墓が空だった、みんな気づいていなくて、目の当たりにしてもポケーとして本当にってなったんで、私は幽霊ではない、イエス様が魚を食べて肉体があるということを示さなければならない、みんなそうだった。でそして2000年経った今も、いやあなたもイエス様は本当に見えてます、さっき私と2時間話してやっと気づいたんですけども、今日礼拝に来れた、たくさん賛美をして帰っていった、あこれ全部神様の守りなんだ2時間経って気づくっていうことは私たちしょっちゅうかもしれない。それでもイエス様は喜んでくださる、喜んで姿を現してくださる、そういう場合によったら本当に失望しているとき、なかなか礼拝に出れない、そんなのが2週間3週間続いてて、こんな自分でいいんだろうか、神様から離れてしまったのではないだろうか、いやそうではないんです、この方はそういう私たちに望んでくださって、もうそのままどうしようもないねとほったらかしには隠されない、目を開かせてくださって、神様本当に私を祝福してくださるんだそうしてくださる、2週間3週間どころではない、何年間かいろんな理由あるでしょうけど教会から離れていた、しかし不思議な働きかけを持って教会に行きたいという思いを起こされて帰ってくるっていう方もある、それ全部その時になって、あこの人にそういう思いを与えられたなと言って、じゃあ今近づいていけるなと神様がその時になって働かれたんだろうか、そうではない、死を打ち破られるお方は私たちのどんな壁を打ち破ってくださって祝福を与えてくださるお方なんです、そして見えるものに変えてくださるんです。だいぶ前にこんな出来事がありました。熱心な高齢の信徒の方がおられました。薬剤師で薬局をされていて、こういう方を私は江戸っ子というのかなと勝手に思っていたんです。というのも、まあ、その薬局に時々教会の備品を役員会に頼まれて、先生あの方は本当に商売系全然なしでやってるんですけど、せめてトイレットペーパーぐらいはあそこで買ってくださいというふうに言われて、まあ、買いに行っていたんですね、まあ、大体ですから月に1回ぐらいはそこにお店に行かせて、そうすると先生飲んでいきなさい栄養ドリンクをもうピンと蓋を開けてパッと渡されるんです分かってるなって、蓋開けないで渡されたらじゃあ後で飲みますって言って誰かにあげるとかするだろう、ぼこしっていうのは開けるんですね、開けられたらもうその場で飲むしかない、だから夕方に行くと大変なことになるんで、大体午前中に、ね、夕方に行くタイプなんで元気になって眠れないってタイプなんで私まあ本当にそういうさっぱりとしたあもう先生頑張っていきなさいっていう、その方が、ところがその薬局の入っていたマンション地主の人がもうそれを取り潰して新しいマンション建てたい、まあ、言ったら立ち退きを言われて、頑張ってはいたんですけど、まあ、立ち退かされてもう80も超えていたので新しい場所を探して薬局を始めるっていうのは できなくなって、まあ、そこからどんどん衰えていってしまいました。それでさらに家の中で転んで大腿骨を骨折してしまって入院して、入院中に地方になってしまったんですね。本当にみんなでがっかりして、まあ、身寄りが息子さん一人しかいないっていうのもあって、そのまま退院後施設、まあ、そういう状態での施設でしたから、もうやっぱり近くにならないで、もうみんなもそんなにしょっちゅう訪ねていくことはできなかった中、私は場所を息子さんからお聞きして訪ねていったんですが、牧師ですって言ったら、ああ教会の牧師さん来てくれたんですか、嬉しいです。まあ、人付き合いが好きなお方だったんで、そういう会話はできたんですけども、あ、やっぱり私っていうふうには気づいてくださらないのかなと思いながら、それでも、ひとしきり楽しく会話できたので、そして、まあ、お元気な様子だったので、まあ、残念ながら車椅子ではあったんですけど、まあ、元気そうだったんでよかったと思って、教会の牧師ですので最後に祝福をお祈りしたいんですがよろしいでしょうか、まあ、許可いただいてお祈りいたしました。まあ、この状態なので再び教会で一緒に礼拝できますようにという思いを持っていましたが、まあ、そうは言わずに、本当に今日こうしてお会いできて感謝します、また姉妹が本当に守られますように、また神様の祝福が豊かにありますように、そして息子さんのうちに、まあ、一人息子しかいないわけですから、まあ、息子さんのことを一生懸命祈りました。そのことは一生懸命祈れるかなと、イエス様の名前によってお祈りいたします、アーメン。顔上げて、そしたら姉妹がびっくりした顔で、先生って言われたんです。私の方がびっくりしました。えって気づかれた。どうしたんですか。いや、こっちがって思いつつも、いや、でそこからまた一しきり話をして、いや、実はこんなことになってしまいました。そういうことあるんだね。